はい、スコートコイン登場のコーナーが始まりました。今日はですね、スタジオに三田松漢高校の皆さんに来てもらっていろいろお話を聞いていきたいと思います。まずは前半お二人に入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
こんにちは、増田亜美です。
はい、
岡本美穂です。
はい、増田さんと岡本さん、よろしくお願いします。今日は探究活動についてね、教えてくれるということなんですけれども、まずは探究活動ってどういうものなのか教えてもらえますか。
探究とは各グループテーマを決めて、うん、それに沿って研究をしていったりして、うん、課題を見つけて、うん、で最終的には3年次になって論文を書くっていう授業です。
なるほど。じゃあ3年間かけてずっとこう続けていく。でこれはクラスの中で班が決まっていったりするんですか。
クラスではなくて、うん、テーマごとに分かれて国際だったり、はい、人権だったりいろいろと分かれてやっています。
じゃあクラス関係なくそのテーマでみんなが集まってと、
はい、
お二人同じ班になったのかな。じゃあ、
はい、
他にはいるんですか、メンバーは。
うん、4人でやっていて、
4人でやっていて、
はい、あとの後輩に出てくる2人と4人でやっています。
なるほど、
は
い、今日お越しいただく4人が同じ班ということなんですね、はい、へえ、みんなじゃあバラバラのクラス。
はい。
おお、そうなんですね。ちなみにどんなテーマにされたんですか。
私たちは高校生にできる宣伝とはっていうテーマでやらせていただいていて、
うん、
ハンバーガー
はい、
の、アルトさんっていう三田市にある駅前の近くのところにあるお店の方と協力してやらせていただいています。
高校生にできる宣伝、
はい、
PR 活動ですね、
はい、
で実際にあるお店をこう宣伝していくのを考えていこうと、
はい、
おー、なぜこのテーマにしたんですか。
まず、うん、学生で三田市を盛り上げるっていうことを4人で考えていて、うん、
はい、
バーガーハウスアルトさんは関西学院大学の5人の学生の方で やっているお店で、
はい、
同じ学生三田市の学生として一緒に盛り上げていくっていう目標が同じっていうので、
はい、
私たちもその協力させていただきたいなと思って。
まあ、学校も近いですもんね、
はい、
でアルトさんは現役の管学生がされてるんですか。
はい。
あ、そうなんですね。この情報とはどこで知ったんですか。こういう動きあるよっていうのを、
探究の、はい、私たちの班の先生が新聞、はい、
うん、
神戸新聞さんで、
はい、地元の神戸新聞ですね、
はい、に載ってる、うん、アルトさんの記事を見て、こういうのはどうかっていうので、
それこう提案された時お二人どういうふうに思いました。
まだその時はテーマに迷っていて、
うん、
で私たちがそのしたいテーマにすごく沿っていて、
うん、
でもやりたいなっていう気持ちで。
なるほど。もともとやってみたいなっていうテーマになんとなく近かった。もともとやってみたいテーマってどういう感じだったんですか。
私たちは国際っていうグループなんですけど、
はい、
コロナ禍でやっぱり外国人の方とかがあまりいなかった状況だったので、こういうテーマでしてみたらどうだっていうのをその言っていただいて、そこでこうやってその外国人の方がいない中でも、その外国人の方にそのつなげたらいいかなっていう気持ちで。
なるほど、はい、まあ、国際っていう大きなテーマですけども、まあ、人と人と この関わり、まあ、それをこう地元にぐよっと凝縮して地元のお店にスポット当ててということですね。で皆さんではこうどういう話し合いをされてきたんですか。
私たちはそのテーマが高校生にできる宣伝とはっていうテーマなので、
うん、
まずそのチラシ配り と、
うん、
高校生でよく使われているインスタグラムのどっちの方が宣伝がより多くの人に伝わるかっていうのを、研究していて、でそのことについてどうやってたらそのインスタグラムでもどういう投稿したら多くの人に見ていただけるかとか、いろいろ工夫をするっていう話を多くしました。
なんかもうパッと聞いた感じではインスタグラムの方がすごいんだろうなっていう印象があるんですけど、実際やってみたりもしたんですか。
はい、
そうなんですね。岡本さんはどのようなこう話し合いされました、このテーマで。
やっぱりその、高校生っていう中で、やっぱりその社会人の方と違った宣伝の仕方をどうやって表していくかっていうので、 っぱりインスタとかであったり、はい、TikTok とかもどうだとかいう、そういう話もしたりもしました。
そういった、ね、SNS って、まあ、何種類かありますよね。インスタグラムと先ほどの TikTok と Twitter とか、はい、あと Facebook とか、
はい、
あとは何があるかな、あとはないか。そんな感じ。皆さんの中ではどれが一番こう宣伝効果があるなっていう媒体だと思いました？
私たちがやっぱり使うより多く使うのはインスタグラムだと思っていて、はい、でやっぱりその私たちがインスタグラムのアカウントを作っているんですけど、うんうん、そこでその年齢とか見る欄があって、
あ、そうなんですね。
で見てくれてる方たちもやっぱり10代が多いって感じになってます。あ、そうなんだ。
へえ、たくさんの人見てもらってます。
はい。
何人ぐらい見てくれるんですか？
結構その今は260人ぐらいの方に見ていただいてます。
いつ頃から始めてインスタグラムは、
探求の活動を始めたのが4月あたりで、はい、7月あたりには作っていた
かな。おー、すごい。そうなんですね。じゃあ今、10月ですから、まあ、3ヶ月ほどでそれぐらいたくさんの人に見てもらったと。アカウントも自分たちで撮ったんですか？
はい。
簡単に撮れるもんなんですか？
はい。
そうなんですね。私してないのでわからないですけど。そっか、じゃあ頑張ってできるかもしれませんね。難しいなと思うこととか何かありました？
私たちはその、うん、宣伝でどちらの方が多く知ってもらえるかっていうのを知りたくて、うん、でアンケートをお店の方に置いてもらうように言ったんですけど、はい、うん、アンケートがなかなか集まってなくて、うん、今どっちの方がその知られているかとか有効的な宣伝の方がまだ分かっていないっていうところが、うん、そうなんですね。はい、
じゃあ先ほどのSNS を使ったインスタグラムでの宣伝方法と、あとはチラシなどの宣伝方法、はい、この2つを今調べてる。
はい、
感触としてはどうですか？
今のところ、うん、分かんないんですけども、うん、チラシも3台機で配ったんですけど、うん、はい、2回配って、で1回で200枚ほど配っているので、まあ、もしそれで知っていただけてる方が多かったらいいなっていうのはあります。
あ、すごいですね。1回で200枚というか200人の方にまずは情報を渡したということですね。はい、インスタグラムも3ヶ月で200人ほど、はい、同じような数字ですけどね。どうなんでしょうね。そっか、同じようにこう人数届いてますけどね。岡本さんはどうでした？難しいなと思ったことって何かありました？
私はあんまり人と喋るのが得意じゃなくて、うん、チラシとかってやっぱり、うん、いろんな人に渡さないといけないじゃないですか。はい、 ですね、それでやっぱり行くのがやっぱり緊張して、
うん、ちょっとドキドキするね。そうですね。そっか、じゃあお願いしますってこう持っていくのがちょっと自分の中では緊張するなと。はいはい、でもどう、もらってもらった時どんな気分でした？
やっぱりなんかその高校生がやってるんだとかって言われるとすごい嬉しくて、
うんうん、ねえ、これネットでは味わえない感覚ですよね。
そうですね、
実際人と人がこう渡して、あ、こんなやってるんですねってこうまた会話がそこであったりね、はい、しますし、どちらもいい面がありますね、これね。そうか、活動の中で逆にうまくいった、これは良かったなっていうのはありますか？
私たちがその活動を始めてから結構計画的に進めることができていて、今のところでもそのアンケートはまだ集まっていないんですけど、まだこれから、今までも新メニューを私たちが提案して、はいはい、それを今売っている状況で、
そうなんですね。は
い、そういうのとかも結構積極的に、うん、計画的にできているかなって思っています。う
ん、そのメニューはアルトさんでもいただける。
はい、
お、そうなんですね。どんなメニューなんですか？
アイスバーガー。
アイスバーガー、はい、どんな中身アイスバーガーって？
パンの間にアイスが挟まってて、私たちが最初にそのデザートを提案、はい、なかったので、もともとデザートを提案したいってなって、はい、いろいろ考えて、インスタグラムでアンケートを取ったら、そのデザートで何が食べたいかっていう、でそれでアイスが多かったので私たちで考えてハンバーガーにしました。
アイスはあれ、冷たい状態のアイスを、はい、そうなんだ。バーガーになってるんですね、アイスバーガー。はい、ちなみにどんな味のアイスなんですか？
バニラと、
バニラ
とチョコレートと抹茶。
抹茶、はい、どれも人気のね。そうですか、これ実際にもいただける。
はい、
じゃあアルトさんに行った時には普通のハンバーガーと アイスバーガー、はい、デザートにいかがでしょうということですね。あの食べてみました、お二人は。
あ、まだ
いかないです。まだないですか、はい、そうなんだ、はい、どれ食べたいですか。
私は抹茶が食べたいです。
増田さん抹茶がいい、はい、岡本さんは。
私も抹茶
が、あ、抹茶がいい、はい、お人気ですね抹茶そっか、ですってやるとさ、ね、じゃあそういったの高校生皆さんが考えたメニューもいただけるということですね。この活動を通してあの自分にプラスになってるなっていう感じることって何かありました。
私はさっきも言った通り、うん、人とあまり喋られないっていう、うん、苦手だったので、うん、その結構いろんな人に喋りに行くことができて、
う
ん、
そうですね、
やっぱり学校とかでもあんまり喋らなかったこととかにも、うん、そのあのアルトさん知ってるよって言った、いたよっていう人が、あのすごい話しかけてくれて、すごい喋るきっかけになったり。
すごいですね、なんかガラッと変わりましたね、はい、今も実際ラジオでね、はい、生放送で喋ってますから、はい、たくさんの人にお声ね届いてると思いますけどもね。増田さんはどうプラスになった点とかありました。
私もこの探究活動を通して、うん、その普段できない貴重な体験ができたなと思っていて、うん、徳本さんが言ってるように、うん、チラシ配りとかは、うん、その高校生、普通の高校生ではやっぱり経験できないなって思っていて、でいろいろな人とその、はい、まあ、駅で配ることでいろんな人にその情報を届けるのもそうだし、うん、あの今度行ってみるとか、うん、いろいろ声かけてくださって、で私もその人とのコミュニケーションがコロナ禍で三田市の人との、うん、外でコミュニケーションとかなかったので、うん、それができてよかったなって思います。
そうか、ね、学校の友達は全然、ね、年齢層も違いますもんね、はい、お買い物途中に来ている方とかね、あんた何してんのとか気さくに声かけてもらって、またチラシ配ったりするんですか活動で。
まあ、これから、
はい、そうなんですね。もう予定決まってるんですか。
まだ決まってなくて、
はい、寒い冬に配るの
来たらなって。
寒いよ、寒い日だったら風がビュービューですからね、はい、まあ、暖かくしてその時はね。そうですか、じゃあまたその機会ね、あの皆さん出会ったらぜひチラシね手に取っていただきたいですね。今のこの自分のですね生活に今回の活動を生かしていける点とか何かありますか。
そうですね、うん、あのやっぱりこの結構貴重な経験をさせてもらっているので、うん、やっぱりこういうのを、うん、その日常生活でも話していけたりしたら、うん、やっぱり今後何かあった時とかにも、うん、やっぱり使えるっていうか。
そうですね、っていう積極的に自分から話しかけられそうですか、
はい、
ねえ、これはまあ活動を通して経験できたことですもんね、はい、そうですか。増田さんはどうですか。
はい、今回アルトさん の、 そのお店のサポート、うん、宣伝をさせていただいて、うん、そのお店のサポートとか、うん、やっぱりしたことがなかったので、うん、これからその大人になって会社に入ってそういう人のサポートとか支えになるっていう、うん、まあ、少しなんですけど経験はできたかなって思ってます。
そうですね、じゃあこれからこのテーマで、3年生まで、はい、で最後は論文に仕上げると、はい、ということですね。じゃあこの活動まだまだ続いていくということなんですね、はい、頑張ってくださいね、はいはい、ではですねここであの前半締めくくりで、リクエストのお答えしたいと思うんですけど、このコーナーはあの最後に将来の夢を皆さんに聞いておりまして、お二人の将来の夢を教えてほしいなと思うんですが、いかがでしょうか。じゃあ増田さんから、
はい、まだそのしっかり決まってないんですけど、うん、ホテルで働き、うん、けたらなって。
おー、そうなんですね。それはどうしてですか。
私のお母さんが、うん、ホテルで昔働いていて、うん、でいろいろ話を聞いてると、はい、それも人とのコミュニケーションとかが結構大切になるっていう話を聞いて、うんうん、いいなって思って。
そうですね、はい、まあおもてなしと言いますかね、あのようこそお帰りくださいましたみたいな感じですかね、はい、ドラマとか見てるとねそっか、じゃあちょっとその世界に興味がある、はい、頑張ってくださいね。岡本さんはいかがですか。
私は外国人の方を、うん、手伝うことができる仕事に就きたいと思って、うん、ああ
それはどうしてですか。
英語の先生とかってすごい、うん、ALT の先生とかとめっちゃ喋ってて、はい、すごいなと思って、うん、そこで結構 やっぱり外国人の人とかがやっぱり日本に来た時に困ってしまうこととかもあると思うので、そこで助けられたらなと思って、
はい、そっか、その時は英語を使っての、
はい、
英語は得意なんですか？
あまり得意じゃないです
そっか、いや、そこしっかり頑張って、はい、ねえ、夢に向かって頑張ってくださいね、
はいはい、
ではリクエストをお答えしたいと思いますけども、誰の何という曲を選んでくれたんでしょうか？
スノーマンのエボリューションという曲を選びました、う
ん、は
い、
この曲は何で選んでくれたんでしょうか？
私の好きなジャニーズのグループなんですけど、うん、エボリューションの意味が進化っていう意味で、うんうん、はい、あのミュージックビデオも、うん、地上からビルの真ん中で、うん、あの屋上っていう感じで、はい、すごいそのスノーマンっていうグループの進化を表していて、うん、すごいダンスもかっこよくて、
そうですねもう目がハートに、なんかね、スノーマンのこと喋ってるときは、よくあの見るんですか？
はい、
あのプロモーションビデオとか歌番組とか、
はい、
今イチオシグループ、はい、分かりました。ではグループ名と曲のタイトルで曲スタートしますので、最後はそれであのご紹介いただきたいと思います。まずは前半お越しいただいたのは三田松漢高校からお二人でした。増田さんと岡本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
スノーマンでエボリューションです。
この時間はハイスクート会員登場のコーナーをお送りしています。今日はスタジオに三田松雲館高校の皆さんに来てもらって、探究活動についてねお話を聞いております。ここから後半ということで、お二人入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
三田松雲館高校2年次の徳田彩香です。
はい、
三田松雲館高校2年次の金城文香です。
はい、徳田さんと金城さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お二人は2年生、
はい、
はい、ということで、今日は探究活動についてねお聞きしてるんですけれども、1年生と2年生やっぱり違うんですか、探究活動内容って？
はい、
あ、そうなんですね。今どんなことをしてるんですか？
今は、バーガーハウスアルトさんというお店の宣伝活動のお手伝いをさせていただいています。うんうん、
なるほど。これは1年生と同じ。
1年生の時は違う、またこと、
うん、違う内容を、はい、ちなみに1年の時は何をしてたんですか？
SDGs についてそれぞれのテーマで分かれて、はい、それで調べ学習をしていました。
あ、そうなんですね。 SDGs、
はい、
まあ、最近よくこう耳にしますけれどもね、そのテーマを選んだのなんで1年生の時に？
あ、全員が SDGs の、
うん、全員がするんですね、
はい、ついて調べる。
へえ、どんなことを学校学べました？1年の時は。
で、私は、うん、貧困をなくすっていうテーマで、うん、活動して、
はい、
でその中で結構調べ学習をした中で、うん、最終的に自分たちでまた案を出したんですけど、うん、でそれで
貧困なくすをテーマに、はい、で、まあ、皆さんでこうしたらなくなるかなというところまで一応考えてみた。
はい、そうです。
ああ、それは何かで発表とかあったんですか？あ、
学年の中で発表がありました。
そうなんですね。へえ、何かこう先生からこうコメントもらったりしたんですか、その発表があって？
全員で、はい、
うん、覚えてますなんて言われたか。
なんか、うん、そのテーマごとで、うん、代表のの、人たちが出て、うん、全体の前で発表するっていう感じで、うん、
はい、
その中で、うん、その聞いていた人、
はい、
生徒たちからも質問をして、感じで、出ました、
うん、質問とか受けました、その時？
はい、受けました。
あ、お二人は前に出て？
私は出ました、
うん、あ、そうなんですね。
私はクラスの発表で。
クラス発表で、へ、結構皆さんの前で発表する機会ってあるんですね、ショーン君ね。
はい、
緊張しませんでしたか？
めっちゃ緊張しました。
緊張しましたか？そうか、ね、だんだん慣れてくるのかな、これもね。で、今回のテーマがそのバーガーショップのアルトさんの宣伝についてということですけれども、はい、このテーマにしたこう動機とかきっかけとか、お二人はどうだったんですか？
まず、うん、テーマに悩んでいるときに、うん、担当の先生が、うん、こんなお店あるけど、うん、応援してみるのはどうって提案していただいて、うん、まあ、やってみようかなと思って、うん、このテーマに決めました。
金城さんは最初聞いたときどんな印象でした？このテーマ聞いたとき、
どんなお店なのかなと思って、うん、ちょっとワクワクしていました。
その時まで知らなかったんですかね、先生？
私は知りませんでした。
そうですか。徳田さんはどうでした？
でもその関西学院大学の方が、うん、クラウドハンティングでお店をするということで、うん、すごいなと思って、
はい、
でその その方々が目標にしていることが三田市を盛り上げるということで、うん、私たちのテーマとも同じだったので、はい、一緒にお手伝いさせていただきたいなと思いました。
あ、そうなんですね。実際にもう感覚の方とお話とかされたんですか？
はい。
あ、そうですか。どんなお話をその時にはされたんですか？
最初に、うん、自分たちがプロジェクトで、うん、お手伝いさせていただきたいですということで、はい、うん、お話をさせていただいて、はい、で、それで お手伝いできるってなってから、うん、そこからは、結構チラシ配りについてとか、うん、あと新しい新メニューについてだったりとか、うん、お話しました。
最初連絡はどういう形で取ったんですか、アルトナさんに？
インスタグラムの DM で。
インスタグラム、はい、おー、 DM ダイレクトメールで、
はい、はい、
そっか、今風ですね。文章うまく書けました？
サッカー先生に訂正をしてもらいながら、
何回も見直しながら、
はい、始まり方どういう風に書いたんですか？
初めまして、
あ、そっか、
会ってお話できたらと思います。
お会いできたらということで、じゃあ皆さんがそのショーンカンの高校でこういう探求のがあってっていう説明もそこで書いて、はい、お返事はどれぐらい経って帰ってきました？
意外とすぐに
帰ってきていただいて。あ、すぐに帰ってきた。おお、なんて書いてあったんですか、その時？
ぜひお願いしますみたいな感じで。
そうなんですね、はい、で実際にお会いする機会があって、
はい、
はい、場所はどこでお会いしたんですか？
最初は学校です。
学校で、あ、ショーン館に来ていただいて、
はい、
何名ぐらい来られたんですか？
代表の方が、
代表の方お一人で、
はい、
どんなお話をその時にしました？
最初は、あ、うん、自分たちが、テーマ目的にしていることと、うん、はい、自分たちがお手伝いさせていただける、うん、こういうことをさせていただきたいです、はい、ということと、うん、あ、そういうことをお話しさせていただきました、う
ん、どんな印象を持ちました？
すごい優しい方で、
うん、実際感覚で学んでいらっしゃる。
あ、はい、
あ、まあ、近いですもんね、すぐ隣ということで、で先ほどインスタグラムとチラシ配りという案がここに出てきて、
はいはい、
お二人の中ではどっちがこう効果がありそうだと思ってますか？
今のところはチラシ配りの方があるかなと、
うん、金城さんはチラシの方が効果ある。それどうしてですか？
なんかたくさんの方に受け取っていただくときに、うん、はい、今度行ってみるねとか言っていただいたので、あ、少し力になれたのかなと感じました、
ね、実際そうやって手に取るとね、配って皆さんの表情も見えますしね。そうか、そういう利点があるかもしれませんね。徳田さんはどう思いますか？
私たちのような世代だと、うん、インスタグラムとかの方が、うん、自分たちのフォロワーを見てても、はい、その自分たちと同じ年代の人が多くて、
うんうん、
でも、チラシ配りをしていた時に、うん、この受け取ってくださったのが、うん、結構自分たちの年代じゃないような方々だったので、うん、その年代によって結構違うのかなと思います、
はい、そっか。何歳ぐらいがこう分かれ目なんでしょうね、チラシとインスタと。
でも結構家族連れの人も、うん、手に取っていただいたので。
ああ、そっか、はい、みんながインスタしてるわけでもないですもんね、うん、そうなるとみんなが取るチラシの方がかなと思ったりするし、はい、でも若い同世代にはインスタの方が、うん、伝わるし。そうか、いろいろ分かってきそうですね、これね、
はい、
難しいなと思うこととか何かありました？
フォロワーの数がなかなか伸びなかったりとかで、うんうんうん、少しどうしようかなって思っています、
はい、今230人ぐらい、
はいはい、
結構多いと思いますけど目標は何人ぐらいなんですか？
いや、300人ぐらい。
300人、あと70人、うん、どうしたら伸びそうでしょう？
やっぱりなんか投稿の時間帯とかでフォロワーの数とかが変わってくるみたいなので、
うん、は
い、
そうなんですね、
はい、
ちなみに何時ぐらいに投稿したらいいの？
6時ぐらいとか、6時から、うん、夕方から夕方の夜にかけての時間帯が、は
い、なんでその時間帯がいいのかな？
なんかインスタグラムでその見れる機能があって、うん、はい、アクティブ数が多い時間が、はい、でそれで分析してそこら辺だなと思って。
そんなのも分かるんですね、はい、だいたい6時からまあ夜にかけて投稿すると見てもらいやすいと、
はい、
そっか、ちょうどお腹空いてるしねそこにこの美味しそうなバーガーをパッと乗せるとポチッと買いこうねそっか、じゃあいろいろあれなんですね。徳田さんはどうですか、難しいなと思うことがありました何か？
なんか、チラシ配りとかもそうなんですけど、うん、他に何ができるかなと思った時に、うん、あんまり自分たちだと思い浮かばなくて、うん、はい、で三田の市役所の方とお話をさせていただいて、うん、はい、そこで、まあ、いろんな案を くださったんですけど、うん、その時 あ、そうですね、自分たちもなんか何をしたらいいのか分からないということで、うんうん、
インスタとチラシはやってるけど、はい、それ以外に、あ、なんかいい案とかありそうでした、その中で。
あ、なんか紙で、うん、インスタグラムをやっていること自体も紙で、
あ、それの宣伝を、
はい、したらフォロワーも増えるよって。
なるほど、はい、宣伝してるよっていうのを宣伝しないといけない、
はい、
なかなか大変ですね、こうなってくるとね。じゃあいろんな手をこう使っていろんな世代にアピールしていこうかなと、じゃあこれからそういう活動も増やしていく、
はいはい、
でメンバー4人ですよね、前半の2人と、
はいはい、
じゃ手分けして。
そうですね、
チラシはデザインとかするんですか、皆さんが。
いや、それは向こうの方に用意してくださるチラシを、
それを配ってお手伝い、はい、なるほどね、まあ、今回の活動で逆にうまくいったなっていうのはありますか。
うん、うまくいったことは、うん、まあ、たくさんの方にチラシを配って、もらっていただいたことや、うん、あのメニューを提案してそれ、うん、がうまくいったことなどだと思います、
ね、さっき少し出ましたけど、
はい、
ね、アイスクリームバーガー、
はい、
あー、これ誰が提案したんですか。
あ、みんなで、うん、あのインスタグラムのアンケート機能で、うん、どんなデザートが食べたいかっていうアンケートを取った時に、ね、アイスという意見が多かったことから提案させていただきました、
うん、そうか、なるほどね。徳田さんはどうですか、うまくいったなと思うことありますか。
そのチラシ配り時とかに、うん、最初はもう声かけづらかったんですけど、うん、でも一回声をかけたらすごい、うん、もうそのまま慣れてどんどん行けるようになって、でなんか行ってみるねとか、うん、そういう優しい声をかけてくださって、うん、すごい嬉しかったです。
そうですね、最初はやっぱり緊張してね、はい、前半もそんな話ありましたけど、一人目行けるともうどんどん、
はい、
めっちゃになってね、行けますもんね。そうですか、自分にプラスになってるなっていうこととかありましたか、これまでの活動で。
すごいこういうチラシ配りとか、うん、このラジオ出演とかもそうですけど、うん、なんか貴重な体験をさせてもらってるので、
うん、
すごい、そうですね、はい、
そうですね。このラジオもまあ生放送でね、今は三田市内ですけど、はい、あと夜にはあのホームページでインターネットで聞けるようになるので、それこそ全国に、全国放送ですから全国の皆さんにアピール、ね、できますからね、そうなんですね。金城さんはどうですか、プラスになった点ありますか。
私も普段したことないような体験をたくさんすることができて、うん、将来自分もその宣伝するとかいう機会になった時に、うん、活かせる経験ができているのではないかなと思います。
あ、そっか、ね、貴重な経験ですもんね、今 ね、
はい、
ね、あのまたちょっと重なるかもしれませんけど、自分の生活にこう活かしていこうかなと思う点とかありますか、今回の経験を。
まあ、チラシ配りとかで、うん、まあ、たくさんの人に声をかける機会ができたので、うん、あまりそういうのも得意な方ではなかったんですが、うん、まあ、これを機会にどんどん人に積極的に話しかけれるような人になり、うん、なれればないいなと思います。
そうですか、ちょっとこう一歩踏み出す、ね、はい、踏ん切りがこれでつきましたね。徳田さんはどうですか、プラスになった
と。すごい、その宣伝方法とかもそうなんですけど、うん、年代によって、うん、この一番伝わる宣伝方法が違うので、
うん、
そういういろんな視点から見るということで、うん、物事をいろんな視点から考えないといけないなということで、うん、そういうのを学びます。
そっか、結構奥深いですね。そうですね。で、お店の方にたくさんね行っていただけたらね、今普通にもう営業はしてるんですかね。
はい、
はい、じゃあ、 あの場所とかは分かりますか、アルトさんの。
三田駅の駅前のところで、
うん、三田駅前で、
はい、
はい、なんかこう目印とかありますか、お店へ。すぐ分かる、言ったら。
ちょっと分かりにくいんですけど。あ、そうな
の、
はい、
駅前通りを歩いていくんですか。
あ、はい、歩いて2分ぐらい
で。あ、じゃあ近いですね、
はい、
じゃあ2分で行ける範囲を探せば絶対見つかる、
はい、
そうです、分かりました、まあ、いい香りが、ね、漂ってくると思いますのでね、ぜひお店の方に、ね、足を運んでいただければと思います。そして学校の動きなんですけれども、松冠高校、何か今後の予定とか決まっているものありますか。
今度11月12日に20周年記念の式典があります、
はい、すごい、20周年なんですね、はい、おめでとうございます。どんなことをされるんですか。
講演会があります。
そうですか、これはあの在校生の皆さん向けにということかな、はい、じゃあ、11月12日20周年記念式典があるということですね。松冠高校で来て20年ということですね。そうですか、他にはどう、皆さんのクラスとか何か学年とかでありますか。
でも修学旅行がちょっと先延ばしになって、
うん、
なってしまいました。
あら、そうなんですね、はい、一応やることはやる、
はい、
先になったけど、
はい、来年の4月に。
そっか、そこ行けたらいいですね。じゃあね、はい、場所とかは決まってるんですか？
高知とか、うん、そちら辺に行くようです。そうなんです
ね。へー、早くこれ落ち着いてほしいですね、コロナね。
はい、
ありました。じゃあそれまで元気にね過ごしてですね。ではですね、最後リクエストをお答えするんですけど、このコーナーは皆さんに将来の夢を聞いておりまして、お二人の将来の夢を最後に教えていただけますか？
私の将来の夢は、はい、まだ確かではないんですが、うん、空港関係で働けたらいいなと思っています。
それは空港の、窓口とか、あとはいろんなスタッフさんとかいますけど、どのあたり？
私はグランドスタッフ、窓口さんになりたいなと。
そうなんですね。それはどうして？
なんか修学旅行とか空港に行った時にすごいキビキビと働いていらっしゃって、うんうん、少し優しく接していただいて、うんなので、はい、すごいかっこいいなと思って、自分もできたらなと思って。
そうか、じゃあ頑張って目指してくださいね。
はい、
徳田さんはどうですか？
で、私はお父さんが自分で会社をしていて、うん、でそういうのを見てるとすごい大変そうな部分もたくさんあるんですけど、うん、でもかっこいいなって思って尊敬することとかたくさんあるので、うん、はい、自分もそうなりたいなと思います。
お父さん嬉しいでしょうねこれ聞いたらね。そうですか。じゃあこう同じように自分も、はい、何かできたらいいなと、
はい、
頑張ってくださいね。はい、じゃあ最後リクエストをお答えしますけども、誰に何という曲をお持ちいただきましたか？
テイラー・スウィフトのスターライトです、
うん、はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか？
この曲は、うん、中学校の時から好きなんですけど、うん、すごいテンポとかも良くて、はい、歌詞とかもすごいロマンチックな曲、ロマンチックですごい可愛い歌詞なので好きです。
そのあたりがいいからと、はい、分かりました。では最後アーティスト名と曲のタイトルでね、紹介してもらいたいと思います。後半お越しいただいたのは三田松漢高校から徳田さんと金城さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
テイラースウィフトでスターライトです。